皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。2010年1月22日金曜日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日のテーマは静岡へ見学へ行ってきましたというテーマでお送りしたいと思います。司会は農園長の大谷健二、そして本日のゲストは特別講師の山本さんです。山本さんこんにちは。
はい、こんにちは、山本太一郎です。今日もよろしくお願いします。は
い、お願いいたします。まあ本来は昨日が放送といいますかアップの日であったわけですけども、制作勉強会等でですね収録が遅れまして、金曜日の、放送となってしまいまして、お詫びを申し上げます。それから、早速今日の、話題に入っていきたいと思いますけども、静岡に行ってきましたということで、見学ですね、見学に行ってきましたということなんですけども、今日は2箇所、
はい、
いずれも山本さんのお知り合いの方
そうですね、
ですね、はい、というところで、伺わせていただいたんですけども、最初は、藤枝市ですね、はい、藤枝市の方へ行って茶園を見てきたわけですけども、
はい
はい、まずその茶園さんの簡単なご紹介というの
を向島園さん、
はい、お願いしていいですか。はい
はい、私も、まだ今の庭の仕事を始める前になりますが、98年頃だったと思います。先代の園主の、向島頼光さんという方と、たまたま都内のある勉強会といいますか集まりで知り合いまして、で無農薬有機栽培で、お茶を作られています。もう代々長く茶園をされてた、お宅のようですが、その先代の頼光さんから、完全な無農薬栽培に切り替えられて、とても美味しいお茶を作っておられます。ただこの頼光さんという方が、7年前になりますが、ちょっと病気を患われまして、亡くなられまして、で今は、息子さんの、和人さんという方、まだ若干24歳ぐらいの若者ですが、が継いでおられて、美味しいお茶を作られています。とても頑張ってますが、そちらを、今日は見学させていただきました。
はい、まあ最初その農園に行ってですね、光景を目の当たりにしたのはものすごい急な斜面で、
そうでしたね、
お茶を作っていますけども、はい、まあ斜面で結構日当たりがこう段々になっているといいということで、斜面でお茶を作っている方、傾斜地で、作っている方多いと思うんですけども、今日のところは稀に見る急勾配で、だいたい45度って言ってましたけども、
まあ、そこで草取りもそうですけど、はい、機械を使って、作業されるんですから、はい、本当に日常的にも大変だと思いますけれど、とてもまあやっぱり気持ちのいい茶園でしたけれど、
はい、
私も、お茶園に初めて伺ったのはそんなに昔の話ではないんですが、とにかく、びっくりしましたのは、お茶の木の何ていうんですかね、生え方というんですか、
はいはい、
普通はかまぼこ型に見える茶の木の下のところは、挿し木でたくさん、まあ、栽培される、はい、生やされるということで、細い枝がこうたくさん出てるんですけれど、はいはい、向島園さんの特にその先代の頼光さんからが手掛けられたのは、なんていうんでしょう、ちょっともう椿の木の背の低いのがボンと生えているような、
はい、
本当に大人がこう片手では握りきれないぐらいの幹を持った、すごくまあ丈夫な茶の木が大地から生えてました、
はい、
でその茶の木の間隔も大体まあ1メーターぐらい開けるって言われるので、本当に普通の作り方とは全くその違うんですけれど、
はいはい、
そういった茶の木からやはり大地の養分と、
はい、
それから水をこう吸い上げて、とても良質の茶葉がまずできると、
はい、
その茶園の茶の木だけでも本当に素晴らしいところですよね、はいはい、
園主の方は25歳ぐらいですか。
そうですね、
非常に若い方でしたけど、はい、本当によく勉強されて、
18歳の時にお父さんは亡くなられて、
はい、
それで本当にご苦労があっただろうなと思うのは、そのお父さんの代に、組合の茶工場ではなくて本当に自前の茶工場 あの機械も一式揃えられて、で生産をされていたんですが、お父さんからそのお茶の製茶の部分の作り方ですよね、はい、これをあのまだ伝授される前にお父さん亡くされたので、
はい、
あのその後に本当に手探りでお茶作りを今してこられて、
はい、
であのようやく美味しいお茶を、まあ、作る手がかりというのをつかみかけられたところでしょうけど、本当に頑張って、
はい、
あの毎日仕事されてますね、
はいはい、本当あのお茶が大木というかすごい男性の腕首より太いと思うんですけども、
う
ん、
そうですよね、
なんか栽培の話面白かったですね。あの普通こうちっちゃい、うん、間を狭くいっぱい挿し木をするとお互いこう寄り添うのであったかいので早く成長するとかそういうのもあるようなんですけども、うん、
ごく普通の茶園の、茶畑の作り方ですとその挿し木で、はい、まあ、同じ品種の苗を作って、はい、それを、かなり密植して、はい、であのかまぼこ型にするそうなんですけど、
はい、
まあ、4年ぐらいで収穫ができるようになると、はい、ところが向島園さんのところは、その間隔を、まあ、離して作りますし、
はい、
その茶の木をやっぱりそうしたがっしりしたものに育てていくので、はい、なおかつ有機栽培ですから、
はい、
有機なので7年からはかかるということで、はいはい、それだけの間やっぱりその、まあ、農家としてもね、はい、その持ちこたえなければいけないことですから、はいはい、それも大変ですけども、それをとにかくお父さんの代からしっかりやってこられてたので、
はい、
今は本当に、いいお茶が取れるようになってますね。
はいはいはい、まあ、何が違うかというと、その、やっぱり、間、間隔が短いと、根同士が絡まるので、こう、自分だけ良ければいいじゃありませんけども、こう、競争するって言ってしまうと聞こえがいいですけども、お互い足の引っ張り合いのようになって、うん、なかなか成長が難しいっていう話もありましたね。
何年か前に静岡でも雨が少なかった年が、夏場ですね、
はい、
ありました。その時に私も あちこちでその茶園の茶の木が枯れてる光景というのを見たことがあるんですけど、はいはい、その時もやっぱり向島さんのところでは特にその冠水の設備があるわけでもないんですけれど、
はい、
やっぱり大地にしっかり、はい、根を張って、まあ、4メーターぐらいにもね、はい、根が入るっておっしゃってましたけど、そういったことからその枯れが出たこともありませんでしたし、はい、そういった意味で茶の木自体がとてもその健康に、うん、健全に育っていると、
はい、
でその茶葉を使ってのお茶作りがされているということだと思います、う
ん、はい、まあ、その最初ちっちゃい時に結局自力で間隔が1メーターなので自力で立ち上がらなきゃいけないので、その一人前になるまでは時間がかかるけれども一人前になってからが強いという話をされてましたね、
うん、25年ぐらいでも更新っておっしゃってたのね、
はい、
25年経った、ウネのところでもまだまだこれから、は
い、年々美味しくなるという
そうでしたね、はい、
お話でしたね、はい、それからまたそのお茶業界も非常に大変なようで景気は、ま、毎年厳しいようではありますけども、うん、
ね、また何件辞めていかれる方がいらっしゃるかななんて話をされてましたもんね、
はい、まあ、その基本的には密集して挿し木をすることによって大量生産方式をずっと取っていた結果、まあ、ある意味生産過剰で、
うん、
まあ、どちらかというと若い方も今お茶を飲むと言われても年配の方の方がお茶っ葉を買って飲まれるということに関してはやっぱ年配の方の方が多いでしょうし、そういう意味ではだんだん人口が減る中でますますお茶自体も厳しくなるような気配もあるんですけども、そのお茶を飲む環境ですよね、としては一つはその日本の文化なので、その文化の継承ができていかないとなかなかお茶も伸びていかないというお話があったと思うんですけども、
入れ方一つでね、
はい、
やっぱりその美味しいお茶ほどきちんと入れないと美味しくれないというお話でしたけど、その結構温度が高くはないですね。
そうですね、
はい、そうしたもので、美味しくいただくということも含めて、そうしたことも伝えていかれようとされてますし、茶作りそのものも今、まあ、若いスタッフの方たちと一緒にされてるってことでしたけど、
はい、
やっぱりお茶を、作っている、特にそうですね、これも聞いた話ですけど、
はい、
その葉っぱができるところまででようやく、まあ、お茶を生産するということでは、はい、道半分と、
はい、
で残りその製茶のところの、はい、やっぱりその良し悪しで、 味が決まるというお話もありましたから、はいはい、そういった意味ではその加工を含む、ちょっと特殊な産物、はい、それをやっぱり極めていくということで、
はい、
まあ、お父さんの代からそのお茶の達人になるということを目指してやってこられていて、はいはい、やっぱその意思を息子さんの和人さんもしっかり受け継いでらっしゃるなと思いますし、まあ、若いですけどすごくやっぱりしっかりしてるなと思ったのは、うん、はい、なんていうんですかね、農作物を育てているというよりも彼自身がその、生命体、
はい、
お茶の木自体をやっぱりその自分と同じこの星に生きる、はい、命の一つというふうに捉えて、はい、そこにやっぱりいかに向き合っていくか、はい、ということをやっぱりこう日々研鑽して取り組んでいると、
はい、
そういったところがやっぱりすごいと思いましたし、その彼が、前にラジオの収録で、はい、話していたのもちょっと聞きましたけど、まあ、世の中何かこう一定の、ね、
はい、
ものを保つことにやっぱり人は安心感を感じて、
はい、
でそれをやっぱり目指してやってきているんだけど、はい、その自然を相手にする仕事に向き合っていくとむしろその一定のものっていうのはなくて、
はい、
お茶にしてもその、まあ、年々出来も違うし、うん、はい、その変化していくことがむしろ当たり前で、はい、それに対してどういうふうに、自分が取り組んでいくか、自分には何ができるのかということを、はい、やっぱり日々考えて取り組んでる、
はい、
だからそのお茶をその飲んでいただく方にも例えば今年のお茶はこういう、まあ、環境の下でこういう出来ですと、だから例えば飲む時にもこういったことをぜひその分かってね、
はい、
いただいてもらえばということを、はい、お手紙というかね、
はい、
つけてそういった販売もされてるっておっしゃってましたけど、はい、その辺のことからやっぱり知ってもらって、うん、欲しいっていうことをおっしゃられてるところも、
はい、
まあ、なかなか改めて聞くと私自身目から鱗的な話だったんですけど、うん、はい、そういったことがやっぱりしっかり分かってらっしゃるし、
はい、
あとまだ若いですけどなんか30歳になるまでには、はい、保育園も自分でしたいと、
はい、
でなぜならばやっぱりその自然に恵まれた茶園を自分自身こう作っていきたいという中で、はい、子どもたち小さい時に、はい、やっぱりその自然と向き合う、
はい、
そういう経験をする場所を、うん、ぜひ提供したいなということも自分 の, その視野の中に据えて、それもその仕事 の, ね一環として取り組んでいこうというふうなことをしっかり宣言されてましたので、まあその中でのお茶作り、うん、すごいことだと思います、
はい、まあ、さっきその気になるお茶の方なんですけども、やっぱりその見た目のお茶っ葉も違いますけども、こう素人が最初に感じるところはやっぱり香りがすごく良かったなというのを、
うん、
いただいた時に感じましたけどね。
あとなんていうんですか、味が優しいっていうんですかね、
はい、
こうすごくインパクトがあるというものとは違うんですけど、
はい、
本当に一杯のお茶でホッとするというのが、はい、しみじみ感じられるような美味しさのお茶ですね、
はいはい、これは一般の小売店とかそれから、はい、まあ、いわゆる流通に載ってる部分とあと通販、
う
ん、
そうですね、
インターネット販売
通販を、はい、取り組まれてますし、特にお母さんの正代さん、
はい、
当時も正代さんという方が、はい、筆文字とか、非常に得意で、
はい、
お茶のパッケージもそうですけどパンフレットみたいなものもすごく丁寧にシーズンごとのものを作られて、でそういったものを配布されながら商売されていらっしゃいますけど、
はい、
とても、まあ、心の行き届いたという、
はい、
美味しいものをやっぱり美味しくいただいてもらうための努力を惜しまれない家族でですね、
はいはい、本当は1軒目のこの見学をさせていただいた向島園さんなんですけども、会社の名前はハッピー向島園株式会社ってよろしかったですね、
はい、
ですのでまあご興味のある方はもしインターネットで検索をしていただければ、
インターネットで検索できると思いますし、ぜひアクセスしていただくと、
はい、
まあ、どういう姿勢でその茶作りに取り組んでられるかということを、
はい、
まあ、ご家族のストーリーとしてね、
はい、
きちんと発信されてますので、
はい、
ご興味のある方はぜひそれは見ていただければと思います、
は
い、
ハッピーの葉はお茶の葉の葉に、つは ひらがなのちっちゃいつでカタカナでピといいですね、はい、ちょっと特徴があるのですぐ検索で見つかると思いますので、見ていただけたらと思っております、さて、2軒目なんですけども今度掛川の方に移動しまして、掛川ではこの
炭素循
環古城ですね、はい、
はい、白さん、
はい、
はい、
最初にもう着く早々ご案内する前にお食事もいただいてしまったんですけども農園の、ものをいただいて、それから美味しい玄米もいただきまして、その後の見学ということになったわけですけども、とてもその信じられないような状況というのがいくつかあったかと思うんですけども、まず2つ圃場を見せていただいて、最初に見せていただいた圃場は秋口から、去年の秋口から借りられて、まだそんなに時が経過していない、でなおかつ
元が田んぼ
で
ところです、ね、
はい、ドロドロというか、はい、乾くとガチガチと言いますか、そういうところであったんですけども、もうわずかな期間で畑になって、で近所の人が人参はそこではできないって言われたんですけども、こんな人参が取れてるっていうんで、
立派な人参ができてましたね、
はい、
はい、ここではそんなのできないよって言われたのをされたっていうことでしたけど、まあ見事な人参ができてました、
はい、簡単にその白さんの補助の説明もじゃあしていただいてもよろしいですか。
私も今日初めて拝見したんですけれど、はい、まあ白さんも、まあ、私自身もそうなんですけど、その炭素循環農法というものを、はい、インターネットのサイトで、はい、まあ、遭遇しました、
はい、
で白さんの場合には、私も詳しい経歴まだちゃんとお伺いしてないんですけど、もともとは大学で、物理の先生をされていた方だと伺ってますが、はい、その後、まあ、やはりその自然栽培の、流れを組むような農法、はい、まあ、農業とはおっしゃってなかったですけど、やっぱり農の世界に非常にその関心を抱かれて、はい、いろいろなものをご自身でも、まあ、学ばれて、
はい、
でなんかその畑で実践をされてこられたと、はい、で、昨年とおっしゃってましたかね、はい、その炭素循環農法に、まあ、最初インターネットのサイトで出会われて、
はい、
で昨年の実は、3月4月5月にそのネットを、情報発信されているブラジルにお住まいの林さんという方が、はい、日本に、まあ、引いて来られていて、
はい、
で全国をまあ、指導というかその実践者の方でしょうね、はい、回って公園と畑で の, その、まあ、指導をしていかれて、
はい、
でその活動の中に、まあ、白さんご自身もこれだってっていうなんかやっぱね、はい、感じられたものがあったみたいですけど、早速その実践を始められて、はい、その最初の補助はその田んぼだったところに、まあ、廃菌床っていうんですけど、はい、これ今はキノコ栽培を、
はい、
まあ、椎茸によくなんていうんですかね、原木っていう木にね、はい、コマを打って、
はい、
作るようなのを見られた方多いと思いますけど、ああした方法ではなくて、いわゆるおがくずに当たるようなもの、はい、あるいはそのトウモロコシの芯なんかも使うみたいですが、はい、そうしたものを、まあ、瓶のようなもの、
はい、
ケースに入れて、
はい、
それで、まあ、キノコ栽培をされていると、はい、ですからお店でキノコ買われるときにこうちょうど下のところが丸くなってると思うんですけど、はい、これはまあそういった菌床栽培ですかね、はい、そういった瓶、まあ、状のものに、
はい、
詰めて、はい、生産をされる、はい、でそのキノコを、収穫した後の、
はい、
その菌床っていうんですけど、そのおがくず、
はい、
塊ですね、でそれはもうキノコ業者さんにとっては、まあ、廃棄物になると、はい、でこれを今その畑の資材として、
はい、
使っていこうというのが、はい、その炭素循環農法の、まあ、一つのやり方、
はい、
なんですけど、その菌床の中にキノコの、まあ、菌糸、はい、根を張ってますから、はい、それを、その畑に入れていくことで、土中の微生物を、
はい、
活性化させていくための、まあ、一つの起爆剤のような使い方をしようと言いますね、
はいはい、
でこれを、まあ、白さんのところでも、どこか、まあ、地域の中でその菌床栽培されているところがあるんだと思うんですが、
はい、
かなり大量に、
はい、
まあ、入手をされまして、はい、でその最初の補助は田んぼだったところにちょうど航空機みたいなもので起こすと、なんですね、見た目はこう握り拳ぐらいの、ね、はい、大きな土の塊がゴロゴロこう出てくるようなところでしたけど、はい、それにその凸凹がなくなるぐらい、その廃菌床を上、はい、敷き詰めて、
はい、
それに、まあ、人参の種まきをされた、はい、ということでしたけど、
はい、
隣の、まあ、同じ地続き の, その田んぼの土と比べると、握ってみた感覚でこう本当にこう何ですかね、かなり細かい粘土、
はいはい、
だからギュッと握るともう本当に粘土の玉ができるよね、
はい、
そういったところで実際、まあ、つい先日降ったらしいその雨がまあ溜まっているような ところが隣の土でしたけど、はい、その人参が、できてたところに関しては、握るとまあサラサラとまではいきませんけれど、はい、まあ、容易に崩れるような、はい、あのよく言う暖流化って言いますけど、はい、そういった土にもすでになってきていて、はいはい、で人参自体も太さでどうでしょうか、まあ、4-5センチ、はい、長さでも十数センチぐらいの立派なものができてましたから、はいはい、それが本当に、まあ、去年の秋、あ、一昨年の秋とおっしゃいましたっけ。
そうですね、はい、去年の秋ですね、はい、は
あ、まあ、そのぐらいの短期間で、そういった土にも変化していくというのはもう、まさに、まあ、びっくりでしたけど、
はいはい、
そういった格好で、まあ、人参の、作られている最初の時期をね、はい、見せていただきました。
はい、でもう一つ、同じ農法でやられている圃場を見せていただきまして、これは去年の3月ぐらいからですかね。
そうですね。
金賞と言われる。はい。
林さんが日本に来られるのの、まあ、直前ぐらいに始められて、はい、で、5月の時には、その白さんの、ね、はい、畑の見学もあったようですけど、はい、まあ、そこは最初が茶園とおっしゃってましたね。道路の向かい側と同じだっていうことだったのでね。はいはい、で、その茶園で、その土の、例えばその酸性度も、まあ、割合高いし、はい、その、棒を突き立てても、まあ、10センチ入るかどうかぐらいの、かなり締まった土。はいはい、おっしゃってましたけど、はい、ここにやはり、廃菌床をかなり大量に入れられたと、はい、で具体的には、一旦ですから、はい、まあ、約300坪ですか、
はい、
そこに、去年の1年間を通じてで約10トン、
はい、
その廃菌床を運んでもらって入れられたと、ね、はい、いうお話でしたけど、ここは まずパッと見てびっくりしたのはあのネギですかね。
はい、
ネギがとてもまあ、青々で見るからにこれは美味しそうだというようなネギができてましたけど、はい、ネギっていうのはその白い部分、まあ、関東の方では白い部分食べますけど、はい、白い部分を作るために土寄せといって、
はい、
最初、まあ、苗の時のネギは割合深めに入れて、はい、伸びてくる都度にその根元のところをこう土で覆っていくんですね、はい、だんだんだからその、ネギが成長するに従って、こう畝が山のようにこう上がっていくと、はいはい、で普通はそこ、まあ、土を寄せていかれるんでしょうけど、はい、今日の石郎さんの畑の、まあ、びっくりは、そこにまあその廃菌床、はい、それと、あとは木の剪定チップですね、はい、かなりこなれたものになってましたけど、はい、それをとにかくも寄せていくと、はい、だから土ではなくてその廃菌床と、木のチップで触るとちょっともうふかふかするような、はい、そうしたものを、だんだんこう積み上げていって、はい、で立派なネギができていると、はい、でもう一つびっくりするのはその積んであるその廃菌床と、チップですね、それをこう手で、はい、分けてみると下にその、まあ、本当に菌糸、
はい、
白いその、まあ、キノコの菌糸がいっぱい回ってまして、
はい、
その中にネギが、まあ、すくすくと育ってるという景色でしたね。
はい
はいはい、
まあ、おっしゃるには土はいらないという話をされてましたけども、全くその土の上ではなくてその廃菌床の上に作物がいっぱい育ってまして、
で、ね、で今の段階はだから、まあ、まだ1年まで経過してないんでしょうけど、はい、棒をね、
はい、
刺していったら、一節がまあ仮に10センチ
15センチって言ってましたね、
15センチですか、はい、で最初それはね、はい、一節しか入らなかったのは、はい、4つだか
4つですね、60センチ、
はい、60センチですか、はいはいはい、それが割とそんなに力を入れずに、ね、はい、入ってましたから、
スッと入りますもんね、はい、
それだけのものを、まあ、白さんは全く耕してもいないとおっしゃってましたから、はいはい、まあ、そのキノコ菌ともともとその土地にいた微生物が、はい、自ら耕したと、はい、で本当にもう畑の中を歩いていくだにこう靴の下足元の弾力性を感じるっていうのがふかふかしていて、
はいはい、
で白さんご自身もその作物作ってるその畝の上を自分で、はい歩いて見せられて、はい、このぐらいのことではね、何ともないとも数日経てば元に戻るというふうなことをおっしゃってました、まあ、それ本当に実感として感じられるぐらいそのふかふかの、
はい
土になってましたね、はいはい、
まあ、人さんご自身も30年ぐらいですか、いろいろな農法とか研究されて、
そうみたいですね、
最終的に明らかにこう成果も出てなおかつ説明もつく農法ということでお話をされていたようですけども、う
ん、美味しい野菜ができるね、
はい、
作り方としてはいくつかすでに生き上がられたもの、はい、その自然栽培系の、やり方で、
はい、
美味しい野菜ができるとこまでは行ったんだけど、はい、どうしてもその虫 ですよね。虫食いが出てしまうというところは今までは解決できなかったというところが、はい、今回その炭素循環農法を、去年の春からね試されたところではその点ももうほとんど問題がないと、はい、でなおかつ美味しいと、はい、いうことを、まあ、かなりまあ確信されて、はいいらっしゃいましたし、あの、シロさんご自身もそれこそ、あの、軽自動車で、全国、
はい、
回られて、はい、やっぱり炭素循環農法を今実践されている方たちのネットワークを広げていこうということに、はい、とてもやっぱり積極的に取り組まれてましたね。
はい。はい、まあ本当に、ちょっと土をめくると、真っ白くこう、菌が回ってるのは、すごいなという、まあ、あれ、そうになってますもんね。
そうでし
たね、畑全体が、
それこそ、雑木林とかにね、
はい、
でその落ち葉がいっぱい積もってるところをこうはぐるとですね、地表面にこう面状に横にね、はい、ああいう白い菌が回ってる様っていうのを私も見たことあるんですけど、はい、シロさんの畑の場合にはそれが縦方向にも入ってましたから、はい、まあ本当に驚きましたけどね、
はい、やっぱ一つは大量に投入するっていうのがポイントなんですけども、まあ、とにかく一度も耕さずに柔らかい畑で次また作物を植えるときも耕さずにこのまま種をまかれるという話でしたんで結局本当に菌床の上ですので土のないところでどんどん作物が育っていくという
ですか、まあ、廃菌床にしても、はい、キノコ屋さんからしてみれば、産業廃棄物、
はい、
それからその剪定枝にしても、はい、やっぱりゴミ扱いされてしまって、はい、処分されることがまあ多分多いんですけど、はい、そういったものをそのリサイクルというか、はい、使うことによって、まあ、本当に、美味しい野菜ができると、はい、なおかつ、まあ安全である、はい、農薬もね虫がつかないんだから、はい、農薬を使う必要性もなくなってしまうんですから、はいはい、そうした意味では本当に何ていうか、まあ、理想的な野菜作りの方法がこうしたところからだんだん広がっていけるんじゃないかということを今日も改めて、
はいはい、
実感した次第です、はい
まあ、この藤原先生がいつも言っておられるようにその一つガラッと物事を変えるときにはそう変えるということで、まあ、ここでいうところの大量に入れるというのは一つがポイントでしょうけどもあその日本再生の話でいうといわゆるゴミはっきり言ってしまってそういったものをいかに、再生として使っていくかというところでは非常に、教科書的な、補助だったんじゃないかなと、思っております。
ただね、その時にこれはまあ私自身も今自分のまあ家庭菜園で、ねはい、試しながら思うことはその見方によってはゴミなんですけど、
はい、
見方によっては非常にその資源ですし、はい、あとそのやっぱりどちらかといえば、鮮度の高いものをね、はい、使った方が、うんより効果が素直に出る、
はい、
だと思うんですね。だからその捉え方としてゴミと見るのか、
うん
うん、それともやはり大切な資源だと見るのか、
はい
はい、だそこのところの、使う人側の意識というものが、
はい、
これ非常に大事なことなんだというふうに思います、うんはいはい
まあ、特に変な言い方ですけどゴミと思って出していただけると購入もすごく楽なので出す側がこれ資源だとなると
購入もしづらくなるんですよね。自分で私はね土の袋を使った生ゴミ堆肥、はい、これも何度もお話ししてますけど作っておりますけれど、はい、これもゴミと見れば生ゴミなんですが、はい、本当に家庭でその出てくる時には、はい片やお料理になった残りの部分なので、はいはい、決してゴミでも何でもないわけですよね、はい、だからそういったところのなんていうんですかその人の気持ちの部分あるいはその認識の仕方、はい、これ一つでその全然変わってくると思いますし、はい、もうその時点でその使い方使われ方が、はい、なんかまあ決めてしまってるって言ったらいいんですかね、はい、そうなんだと思います、はい、だからそこのまあ切り替えができるかっていうところがまずは大事ですし、
はいはい、
やってみられると一番ね、うん、本当にこれは実感できることだと思います、
はいはいはい本当できる限り購入価格も上がらないなんか昔ありましたけどねカニの甲羅とかが急に値段が産業廃棄物のように扱われても急に上がるみたいな感じがあったんで、まあ、本当お金で買い占めてしまうというよりはみんなに渡るようにそういった一見ゴミなようなものでも、利用法があるというのはどんどん広がっていくとよろしいかなと、思っております。
多分ね今までそのあまりそんな風には考えてなかった、はい、と思うものが 例えばお野菜作りに使えたりとか、はい、なんかその今までは想像だにしてなかった使い方っていうのが出てきて、はい、それが結果本当の意味でね、
はい、
豊かな暮らし方っていうものにつながるものがこれからもどんどん出てくる、
はい、まだ他にもねたくさんあると思いますね、
はいはい、
でまあいろいろ今日見学をしてきたわけですけども、さて、21世紀の農学校の、補助といいますか、こちらの方のお話になりますけども、これをどのように今後展開をしていくのが一番よろしいと思われますか？
いろいろありますからね、
はい、
いろいろありますけれども、例えば今直近では新しく貸していただける、梅畑だったとこ、
はいはい、
あそこでその今小谷さんその梅の木のね、はい、まあ伐採なんですが、はい、畑に作り替えを、はい、転換をされようとしていると、はい、でこれもそのさっきのゴミの話じゃないですけど、ゴミだと思えばね、
はい、
今まで命あったものをそのバラバラにしてね、はい、そのもう捨ててしまうような話になるんですけど、はいはい、これをそのやっぱりその命として、畑で今度は新しく作物を、育てるための、はい、礎にしていく、はい、そういう、まあ、やっぱり発想で、きちんとといいますか、まあ、きれいにね、
はい、
解体してあげて、でこれをそのまたそのチップの形にするなり、
はい、
あるいはその木灰の形にするなり、はい、それでその新しい畑としてその再生していくと、はい、いうことなんかでも、やっぱりどういうふうに捉えて作業していくかっていうところで大事なポイントを、ね、
はい、
外さずにまずいくことじゃないかなと、
はい
はいはい、思いますけれど、はい、
まあ、本当最終的には全てをどう回すっていうところがポイントになってくると思いますんでね、この辺も農園の方ではどんどんやっていきたいと思っております。で今の、炭素循環農法ですけども、これもインターネットで炭素循環農法って検索をしていただくのが一番
出てきます、
ね、情報としては早いですかね。
林さん、ブラジルの林さんがかなり大量に、
はい、
ページとしてはこれあります。それから専門的な内容も、少なからず書いてありますので、頭から全部どこかしようとするとちょっと疲れてしまうかもしれないので、はい、ある意味ですね、実践 1-2 というタイトルだと思うんですが、はい、ブラジルでその炭素循環農法で実際にお野菜が出ている、はい、様子が写真でたくさん、はい、紹介されてます、はい、それから昨年日本をずっとこう回られた時の記録写真なんかもアップしてありますので、はい、そういったものをね、
はい、
初めに見ていただくと、はい、あっと思うものが見つかるかもしれませんし、はい、そういったところでご興味があれば、
はい、
具体的にはどういうことなのというふうなところを読み進んでいかれればいいと思いますし、はい、あとはミクシーをね、はい、ご利用になられている方はミクシーのコミュニティの中にも炭素循環農法というところが、はい、今ありまして、かなり、活発に情報交換されてますので、
はい、
関心のある方はぜひそちらの方も、はい、見ていただくとよろしいかなと思います、
はいはい、ミクシーの方は山本さんも参加されているということで、
はい
はいはい、ぜひ興味のある方は見ていただいて、またミクシーの方はいろいろ山本さんに問い合わせなどしていただくといろいろな情報が出てまた面白いのかなと思っております。
よろしくお願いします、
はい、ということで、そろそろ時間となりました。今日は静岡に見学に行ってきましたという話題でお送りいたしました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、またお会いいたしましょう、
はい、
さようなら。